第12章関係の途絶えたクライアントを取り戻す。誰も気づいていないことだが、一番簡単にクライアント数を増やす方法は休眠クライアントを取り戻すことにある。ビジネスにおいては誰もが見過ごしている側面が必ずある。あなたのビジネスにおいても例外ではない。それは減少だ。減少とはあなたとのビジネスを中断する休眠クライアントの数である。休眠クライアントとは、その分野から撤退したか、何らかの理由であなたの会社との取引を中断したクライアントだ。ほとんどの人はどの程度クライアントが減少しているかまるで把握していないのだ。あなたの会社や事業と、もはや活発に取引をしていない過去のクライアント数を明確にするまでは、またはまず明確にしなければすぐに数字を伸ばし始めることはできない。割合を把握し、休眠クライアントが誰なのかを理解するだけで減少率の削減にかなり近づくのだ。減少の反対はクライアントの維持である。1年に 20% のクライアントを失うとしたら、 10% の売上を出すためには 30% のクライアントを増やさなければならない。どんなビジネスであっても、撤退したり、購入するのをやめたりするクライアントはいる。しかし、こうしたクライアントの減少をぐっと減らしたり、あるいは完全になくしたりすることも可能だ。クライアントの減少を防ぐこの簡単な方法を採用すれば、新規クライアントの獲得の活動にせっせと励まなくとも、業績はアップするだろう。漏れを防げば、従来の活動による新規ビジネスと紹介の自然な流れが構築できる。収支をトントンにするためだけに、減少したクライアントの穴埋めに駆けずり回る必要がないからだ。経営者やマネージャーなど重要な人物の流出に関しても同じ理屈が適用できる。穴を塞げばバケツはすぐにいっぱいになるのだ。この章では過去の、あるいは失ったクライアントの付き合いを再開することで、クライアント数と収入をいかに素早く増やすかについて学んでいく。最初の、そして重要な目標は、あなたのビジネスや事業が何であれ、クライアント減少を把握し理解することだ。それがどの程度なのか、また現在取引のないクライアントが誰なのかを特定しよう。それから取引が途絶えた理由を認識する。クライアントが購入をやめる理由は以下の3つにほぼ絞られる。1、あなたとは無関係なところで生活あるいは仕事の面に何かが起きたため一時的に購入を中断している。戻ってくるつもりでいたが行動に移すチャンスやあなたとのビジネスを再開するチャンスがなかっただけ。2、あなたは知らないが前回の購入で何らかの問題または納得のいかないことが起こった。そのためあなたやあなたの会社に興味を失った。3、状況が変化しあなたが販売する製品やサービスからベネフィットを得られなくなった。この3点についてより詳しく見ていこう。一時的に取引をやめただけのクライアントへの対応。毎日毎日あなたの興味や時間、お金を獲得しようとする何百ものメッセージが流れ込んできて、あなたの頭は爆発寸前ではないだろうか。それは皆が経験していることだ。ある会社や人との定期的な取引を中断すると、どんなにそこの製品やサービスが素晴らしく貴重でも、それを忘れてしまうのが人間の常だ。私たち夫婦は健康管理のため隔週で栄養士のところへ通っていた。それは私たちにとってとても楽しみなことだった。しかし親戚が3週間ほど我が家に滞在した際に足が遠のき、その後栄養士のところへは行かなくなってしまった。また栄養士のところへ通いたいと思っているのだが、私からは特に行動を起こしていない。なぜか。それは多分そこまでするほどのサービスではないと考えているからだ。しかしもしも栄養士が私に連絡をくれたら、あるいは訪ねてきたり 電話をくれたり、手紙でも送ってくれていたら、きっとすぐにまた通い始めていただろう。ここから導き出されるポイントは、私が見る限り、失ったクライアントの半分以上は、忠実でビジネスにも満足していたクライアントで、一時的に中断するつもりだったのに、たまたまビジネスの再開に至らなかっただけなのだ。おそらく、あなたの休眠クライアントの大多数も、こういった忘れっぽい人々の類なのではないだろうか。あなたには、過去のクライアントを手助けするという素晴らしく崇高なチャンスがある。あなたが扱う製品あるいはサービスが何であれ、手を差し伸べればクライアントの生活やビジネスにも価値や利益をもたらしてあげることになるのだ。取引がなかった期間はクライアント自身が損をしていたのだということを認識しよう。あなたの会社とのビジネスを再開できるように力を貸せば、彼らの利益や収入を増やす助けになるのである。まずはクライアントに、あなたと取引をしていた元々の理由を改めて考えてもらい、その有益性を生かせるよう手助けする責任と義務があなたにはあるのだ。最も簡単な方法をご紹介しよう。商品やサービスに不満があって離れていったクライアントへの対応。その前に、クライアントがあなたから購入するのをやめた2つ目の理由を考えてみよう。あなたやあなたの会社に不満があるか腹を立てているというものだ。政府の消費者問題に関する機関が行った調査で、不満を抱えているクライアントに関して興味深い統計が出ている。失礼な扱いをされて腹を立てているクライアントの 96% は表立っては抗議してこない。サービスに不満のあるクライアントのうち 90% は戻ってこない。不満を持つクライアントは、そうした不満を最低でも9人に話す。そのうち 13% は、20人以上にその経験を吹聴する。通常、クレーム一つの背後には、26人の不満を抱えたクライアントが存在しており、そのうちの6人が深刻な問題を抱えるまでに至っている。腹を立てたクライアントのうち、その怒りをぶつけてくる人は 4% にしか過ぎないが、その問題が解決された場合には、最高 70% のクライアントがビジネスを再開してくれる。問題が早急に解決した場合には、その数字が 95% にまで上がる。取引をやめた 68% のクライアントは、会社に重要性を感じないからである。これを補うためには、一つのマイナス点につき、クライアントの目から見て有益な点が12も必要になる。この問題に対応する上で一番いいのは、クライアントを包み込み、卓越の戦略のコンセプトを実践し、そもそもクライアントを失わないようにすることだ。しかし、不祥な事態のせいでクライアントを失っても全てが終わったわけではない。それどころか、以前のクライアントとの関係を見直し、もう一度関係を強固なものとする最高のチャンスになり得るのだ。おそらくあなたの仕事は非常に忙しかったり、人手が足りなかったり、そして特にこううるさいクライアントに対して、あなたの従業員が失礼な態度やぶっきらぼうな対応をしたかもしれない。あるいはクライアントが無駄な心配やさまつな質問ばかりを持ち出して、あなたや従業員にはいちいち対応する余裕がなかったのかもしれない。あるいはクライアントは特別なケアや助けが必要だったのに、それを得られなかったと感じているのかもしれない。あるいは取引の後に何らかの追加サービスを提供するとあなたが約束したのに、というよりもあなたが約束したとクライアントは思っていたのに、きちんと実行されなかったのかもしれない。あるいは請求書に問題があってクライアントを怒らせたのかもしれない。またはクライアントが帰宅した後や職場に戻ってから、購入した製品やサービスが求めているものと違ったと感じたのかもしれない。あるいは単にあなたや会社からクライアント自身が重要であるとか、感謝されているとか、重きを置かれているとか、はたまた認められているなどと感じられなかったのかもしれない。クライアントが あなたとの取引をやめた理由は、あげればキリがない。しかし、認識しておかなければならないのは、あなたが故意に相手の気分を害したり、不満を抱かせたり、クライアントを認めなかったわけではない場合がほとんどなのだ。もっと言うと、クライアントが取引をやめた理由が、自分自身や自分の会社にあるという可能性を、あなたがこの瞬間まで考えもしなかった可能性の方が高い。経営者や専門家たちの中で、こうしたことについて考えた経験のある人たちは、ほんの一握りだ。だから、どの競合他社もこれまで考えてこなかったと見て、まず間違いないだろう。失ったクライアントの 80% が、修復不可能な理由で去っていったのではないと認識したら、すぐに行動を起こそう。そうすれば、ほとんどのクライアントを取り戻せる。さらに喜ばしいことに、戻ってきたクライアントというのは、取引回数が多く、忠誠心の高い上得意客になってくれがちだ。状況の変化によって、付き合いが途絶えたクライアントへの対応。もしクライアントが3番目の理由、状況が変化し、あなたが販売する製品やサービスからベネフィットを得られなくなった、で購入をやめているとしたら、その人たちは今でもあなたの会社に対し尊敬と好意を持っており、つながりがある。連絡をしたり近況を気にかけている様子を誠実に示すだけで、あなたの役目は完璧に果たせる。もしあなたから製品やサービスを変えないとクライアントが打ち明けたなら、あなたとの取引で利益を上げられそうなクライアントの友人や家族、同僚などの紹介を頼んでみよう。今まで思いつかなかっただけで、大抵は喜んで協力してくれるだろう。クライアントの身に起きた状況の変化が何なのかを突き止めることも大切だ。それがクライアントにとっての好転ならば、一緒に喜んであげるのだ。お祝いの言葉を述べ、祝福してあげよう。もしも状況が悪い方に進んでのことならば、同情を示し、そして何よりも心から心配する。深く心のこもった感情的つながりを示すのだ。クライアントのことを気にかけてあげること。自分の得ばかりを考えていてはダメだ。この単純な行動、つまりあなたと取引ができない人々と連絡を取り、そして誇りを持って紹介を依頼しただけで、私が仕事をしてきたクライアントの売り上げは数ヶ月のうちに 50% 程度は伸びている。表面的な対応で事態を悪化させた航空会社の例。さて、一度関係が途絶えたクライアントとビジネスを再開させるには、1にも2にも連絡を取ることだ。ただし、真摯に、押し付けがましくない態度で。具体的には、クライアントの会社や自宅を訪問するアポを取る。電話でもいいし、手紙でもいい。あなた自身がアクションするのが難しければ、販売員やクライアントサービスの担当者を使って、そうしたクライアントに連絡を取るという手もある。その際に注意すべき点がある。クライアントが製品やサービスを購入しなくなってからしばらく経っており、何か不都合でもあったのかと案じている旨を、相手の状況を思いやっている気持ちを込めて伝えるのだ。もちろん言葉だけでなく、本心から相手のことを思いやらなければいけない。もしクライアントに何か不都合があると、あなたが提供する製品やサービスでベネフィットを得たり、価値を見出したりし続けるのは無理だからだ。その状況を改善する手助けはあなたにもできるのだ。ご連絡、あるいは取引がございませんでしたが、何か問題でもありましたでしょうか、と誠実に問いかける。相手が答える前に、私どもに何か至らない点がありましたか？ご気分を害するような対応をしてしまったのでしょうか？そうだとしたら誠に遺憾です。事業やお仕事、ご家族、お体の調子など万事順調でしょうか？と付け加えてフォローする。相手や相手の状況に焦点を当てるようにする。購入をやめたのには何らかの原因があるわけで、それが何であるか本当のところを理解し、そしてどう修正するか答えを見つけたい。この一見簡単に見えるアプローチは、 関係の途絶えたクライアントに対し魔法のような効果を発揮する。しかしここで大事なことはひたむきな努力である。少しでも不誠実さが垣間見えればかえって状況を悪化させてしまう。そのことを示す格好の例がある。ある男性が飛行機の機内食を食べていたところ、サラダの中にゴキブリが入っていた。彼はその夜ホテルに着くと、すぐに航空会社に対して怒りの手紙を書いた。出張を終えて会社に戻ると、航空会社からの返事が届いていた。拝啓、お客様のお手紙に大変心を痛めております。私どもはこれまでそういったお叱りを受けたことは一度もございませんでした。今後、二度と同じ不祥事を起こさぬよう、誠心誠意尽くしてまいる所存でございます。また、担当の従業員は懲戒処分を受け、機内は完全に消毒いたしましたことをお知らせいたします。お客様のお声は確実に反映させていただきましたことを、ここにご報告させていただきます。この対応に男性は満足を覚えた。この客にゴキブリの件の手紙を送ることと書いた社内メモが不注意にも便箋の裏に貼り付いているのを見つけるまでは。クライアントへの埋め合わせを考えよう。この例は最悪の事態を招いたケースだ。しかし問題を解決しようという頑張りは、クライアントとあなたが以前に増して強い絆を結ぶための効果を持つ。表面的だったり型通りのものだったり不愛想な対応であれば、すでに悪い状況を余計悪くするだけということである。関係が今現在途絶えているクライアントのほとんどは、先に述べた1と2のパターンに当てはまるだろう。具体的には、一時的に購入を中断していたつもりが再開に至らなかったというパターン、あるいは問題が起きた時に満足がいく対応をされなかったパターンである。前者、単にあなたとの取引再開を忘れてしまったクライアントの場合、そのクライアントは電話をもらうと少々気恥ずかしく感じながらも感謝する。そして通常数日あるいは数週間のうちにあなたからの購入を再開するだろう。後者、購入に際して何らかの問題があって関係が途絶えたクライアントの場合、あなたからの電話が来ればその問題についてあなたに話をするに違いない。この時点であなたのビジネスにとってそのクライアントは価値があり、また大切であると理解してもらい、そのトラブルについて謝罪し、それが決して意図的なものではなかったことを告げよう。そして何か特別で素晴らしい埋め合わせをするのだ。あなたが従事しているビジネスや専門分野によってその埋め合わせは異なってくる。例えばそれは問題の即時解決を意味するかもしれない、あるいは交換を意味するかもしれない、あるいは無料の品やサービスの提供かもしれない、あるいはより大きな、またはより質の高いものを安価で提供することかもしれない。ここで鍵となるのは、クライアントが満足することをあなたが何よりも大切に思っていると分かってもらうことだ。条件付きで行ってはいけない。再購入してくれた時にのみ実行するのではダメである。この作戦を30日間実行してみよう。過去のクライアントの大多数を取り戻せると保証する。クライアントからのフィードバックという特典。関係の途絶えたクライアントへ連絡を取り、その関係が復活すると売上の面だけでなく、もう一つ素晴らしい特典がついてくる。フィードバックだ。過去のクライアントはあなた自身や会社、従業員、製品やサービスのどこを気に入っていて、どこを気に入らないかをきちんと教えてくれる。サービスやクライアント満足度をいかに改善すればよいかを明言してくれるのだ。またクライアントがあなたから得た利益やためになったものが何だったかも教えてくれるだろう。それらを知ることで、あなたは一層クライアントのためになる方法へ向かえるのだ。まず、どのクライアントに連絡を取るのか。 不活発なクライアントについては、その全部でなくてもある程度は把握しているだろう。もしそうした情報がないなら、ファイルや帳簿を確認して、しばらく関係が途絶えているのが誰かをチェックする。そのクライアントの名前、住所、電話番号を調べ、購入の時期と頻度で分類していく。その中で大口だったクライアント、購入金額にかかわらず購入頻度が高かったクライアントにまずは連絡を取ろう。こうしたクライアントは今は競合他社と取引しているケースも多い。しかしクライアントがあなたがかつてそうしていたほど競合会社で丁重に扱われたり優遇されている保証はない。あなたの方が対応がいいと分かりつつも惰性に足を引っ張られ、クライアントはあなたの元へ戻ってきていないのだ。あなたが連絡することで関係の途絶えたクライアントは戻ってきて購入する許可を得られるというわけである。関係の途絶えたクライアントの数を合計してみよう。呼び戻されるのを待っているクライアントの数と失ったビジネスを総合すると相当な数になるはずだ。仮にクライアントの減少率を半分にできれば、あなたの事業や職業で新規のクライアント数を増やすのと同じである。毎年 20% のクライアントを失っていると仮定すると、1000人のうち200人ものクライアントを失っていく計算だ。この時、減少率を半分にできれば、毎年100人の新規クライアントを獲得するのと同じである。減少率を減らすだけで、10年後にはクライアントを2倍にできる。10年ごとに事業規模を2倍に拡大していけるのだ。この作戦を実行しない手はない。関係が途絶えたすべてのクライアントに連絡し、コミュニケーションを図るだけで素晴らしいことが起きる。確実に 20%、 いや 50% から 60% ほどの元クライアントがあなたからの購入を再開したり、ひいきにしたりしてくれる。一旦関係が再開すると、忠誠心が高く有益なクライアントになってくれる。関係が途絶えたクライアントを割り出し会いに行こう。できればあなた自身が実行してほしい。会うのが無理なら電話をかけよう。あなたができないなら営業部員や秘書、アシスタントに行わせる。それも無理なら手紙を出そう。クーポンの使用も効果的。私がコンサルタントを務めるある小売店は、9ヶ月間買い物をしていないクライアントに、有効期限などの条件が一切ない20ドルのクーポン券を送っている。無料で20ドルの買い物ができるチャンスを逃す人はまずいないし、しかも20ドルしか使わずに済ます人はさらに少ない。最低でも40ドル使ってくれれば、この小売店の復活したクライアントの平均購入額は60ドルだ。私のクライアントは半額を収益とし、もう一度購入してくれれば収支が合うわけだ。さらにクーポンで呼び戻したクライアント10人のうち4人はその後何年も買い物を続けてくれるというおまけ付きだ。私が手助けをした暖房設備と空調の会社は、1年以上取引のなかった人に対し無料で機器点検を電話で申し出た。過去のクライアントのうち 40% がこれを利用し、そのうち 65% と取引が復活した。私たち夫婦の話をしよう。よく足を運んでいたが、今は通わなくなったレストランがあった。その店からいつでも使える無料ランチサービスの食事券が届いた。私たちはその食事券を使い、料理とサービスが気に入ったので、また足しげく通うようになった。実際、今でもよく利用している。もし食事券が送られ、再度足を運ぶきっかけが与えられなかったら、多分私たちはそのレストランに二度と行くことはなかっただろう。クライアントを呼び戻す劇的な方法。以前に私がアドバイスした出版社は、定期購読の期間が切れた人たちにいくつかの種類の手紙を送っている。購読期限が切れる頃から始めて、毎週違った内容の手紙を郵送するのだ。1通目は、購読者に延長の申し込みを忘れていると、お知らせしたもの。 2通目は翌年の購読価格の割引を提示したもの。3通目は購読価格と同等の価値がある特別な景品を提示したもの。この手紙作戦はなんとなく購読延長を申し込んでいなかった人や、どっちつかずだが簡単に説得される人々を引き戻すことに大きな効果を発揮する。購読者それぞれの関心事に合わせた内容で皆の心を捉え、次の購読延長へとつなげるのである。その他、失ったクライアントを取り戻すための劇的で斬新なアプローチを教えよう。相手との付き合いの形がどんなものであれ、その制約をしのぐような贈り物をいきなり贈るのだ。あなたのお役に立つ品物だと思います、という手紙を添えて。この時、再購入を義務付けない。私のクライアントの多くは、失ったクライアントを取り戻して、さらに何十、何百、何千ドルもの利益を銀行口座に簡単に増やした。私が仕事をした指圧師は、8ヶ月以上定期検査を受けていない患者にアシスタントから電話をかけさせた。先生があなたのことを気にかけていて、電話をしてご様子を伺うように頼まれたものですから。この電話をもらったおよそ 60% の患者が2週間以内に再予約を入れた。これだけは肝に銘じてほしい。あなたが失った 80% のクライアントは、取り返しのつかない理由で去ったわけではない。そして、新規クライアントを獲得するよりもずっと少ない費用で、相当数の元クライアントを取り戻せるのだ。望みのないクライアントへの対応。もしクライアントが絶対にあなたの元に戻らないとしたら、あなたはそのクライアントを諦めて努力はしなくていいのだろうか。私なら、自社製品やサービスの弱さを認識させてもらったことに対し、その人物に感謝する。今後の成功、あるいは収入を著しく増やすきっかけになるからだ。このクライアントが私の製品やサービスを改善する手助けをしてくれたのだから、私はその人に報酬を支払い、敬意を表したくなる。こうした態度は、クライアントにとって予想外のことであり、時によっては、失ったクライアントとの関係復活の突破口になったりもする。もしそうならなくても、まだ素晴らしい利点が残っている。人は誰かから得になることをしてもらうと、周囲に話さずにはいられない。相手が無償で行ってくれた場合は特にそうだ。皮肉な話だが、この考え方と戦略を使えば、不満足な過去のクライアントが新規クライアントに対して熱心にあなたのことを紹介してくれるのだ。これは決して企みがあってのことではない。まるで逆である。あなたは不満足なクライアントに満足感を与える義務がある。その借りを返せれば、あなたは彼らにとって価値ある行動をとっていることになるのだ。減少を半分にすることとは、その分の売上と利益を伸ばしているのと同じことである。商売の話ばかりでなく、企業の中で働いている人にとっても減少は存在する。優秀で忠実で能力のある人材の喪失、転職や最高の人材を採用したり雇用したりしていないことがそれにあたる。さあ、バケツに開いた穴を埋める作業に今すぐ取り掛かるのだ。